さて、使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。今日の第一朗読の冒頭の一節でございます。先週に引き続きまして、今週も使徒言行録が第一朗読になっております。使徒言行録については先週も取り扱いましたが、今日もここを中心にお話をしてまいりたいと思います。これはイエス・キリストの弟子たちの伝道活動の記録、キリスト教会ができていくまでの物語であります。こういうふうに先週もお話をしました。今日はそれに加えてもう一つ強調をしておきたいと思います。それが先ほどお読みした冒頭の一節、使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。イエス・キリストの福音が異邦人たちへと広がっていった、このことでございます。聖書を手元にお持ちの方は新共同訳聖書かと思いますけど、その今日の箇所の見出しにはですね、こういうふうに書いてあります。ペトロ、エルサレムの教会に報告する。ペトロがエルサレムにある教会に何かを報告したんであります。その報告を受けてユダヤにいるイエス・キリストの弟子たち、兄弟たちは異邦人が神の言葉を受け入れた、この報告を受けたのであります。この報告は彼らにとって驚くべきものでありました。驚きどころか、この報告をペトロから聞いて彼らはペトロに対して激しい非難の言葉をぶつけたのであります。あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行って一緒に食事をしたのか。異邦人が神の言葉を受け入れたことを喜ばずに、そのことよりもペトロが異邦人たちと一緒にご飯を食べたことを厳しく咎めたのであります。異邦人と食事をするな、異邦人と食事をすると汚れる、これがユダヤ教の教えでした。ペトロをはじめイエス様も弟子たちもユダヤ人でしたから、そういうふうに言われてきた伝統と教えの中で育って生きてきたのです。ですから異邦人と関わるなというこの教えはユダヤ教の教えとしてだけではなくて、それをさらに超えて言い伝えとして代々人々に受け継がれていってるんです。そういう習慣がユダヤ人たちの間には身についていた、そういう世界観で彼らは生きていたんですね。まあ私たち日本人は何でも食べますから、あまりこういうふうに言われてもピンとこないんですが、彼らはそういう中で生きてきた。で、弟子たちは復活のイエス様と出会ったことで、そこから福音を力強く述べ伝えていくのでありますけれど、それでもですね、この教え、異邦人たちと一緒にご飯を食べてはならないという伝統は生きていました。弟子たちはこの食事規定、ユダヤ教の伝統と教えにのっとってイエス・キリストの福音を伝えたのであります。考えてみれば、何しろこの時はまだキリスト教はありません、存在していません。イエス様の教えも これユダヤ教の一派です。言うなればユダヤ教イエス派なんですね。ですからペトロが異邦人たちに福音を伝え、その時に一緒に食事をしたと聞いて、他の弟子たちはびっくりして避難した。まあそういう背景を考えると、それは当然そうなってもおかしくないわけなのであります。でペトロ自身ももともとそうでした。異邦人と関わってユダヤ教イエス派の福音を異邦人たちに伝えるというのは、彼にもものすごく抵抗があったはずです。やりづらかったはずです。そんな彼の考えを変えた出来事、それがヤッファという町にいた時に彼が見た幻でありました。今日の11章のところにもそれがありますが、その一つ前の10章のところにですね、この幻そのものの体験が書いてあります。で今日のところは、そのペトロが体験したことの彼のによる、まあ、説明ですね。ユダヤ教の伝統では食べてはならないとされている動物、これを今からほふって食べよ、そういう幻をペトロは見たのであります。天の声を聞いたのであります。三度それが起こったと書いてあります。でこの出来事を受けてペトロは大都市カイサリア、海岸沿いの町ですが、ここに向かいます。カイサリアというのは、これ名前がですね、カエサル、ローマの皆さんもご存知の皇帝シーザー、その皇帝にちなんで付けられた町でございます。当然まあ大都市なわけですけど、そういう町でもありますから、そこにはローマの人たちがたくさん住んでいた。異邦人の大半は多分ローマの人たちだったのではないかなと思いますが、まあ、外国人たちですね。この幻を見てペトロはカイザリアに出かけていったのであります。そうするとローマの百人隊長のコルネリウスという人の家に招かれて、ペトロはそこでイエス・キリストの福音を述べたのであります。すると今日のこの第一朗読に書いてありますが、その時聖霊が異邦人たちに下った、こういうことをペトロが確認をしたわけなんですね。でこの話をペトロはエルサレムにいるユダヤの仲間たち、教会に行って、この体験談を報告、お話をしたわけであります。まあ、10章にその時の様子がもう少し詳しく書いてありますので、また後ででもご覧いただければと思いますが、その10章の34節にペトロのこういう言葉がございます。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。ここにペトロの確信が書いてあります。イエス・キリストの福音はもはやユダヤ人だけのものではなく、どんな国の人にとってもこれは救いのメッセージなのです。こういう確信であります。このペトロの確信は他の弟子たちには全く理解ができませんでした。まず彼らが問題にしたのは、ペトロが割礼を受けていない人たちのところへ行ったこと、そして一緒にご飯を食べたことでした。 今日のこの出来事、ここで起こったことというのはどうでしょう。現代にも十分当てはまるのではないでしょうか。これは宗教に限ったことではございません。文化的にも政治的にも起こります。起こっています。古い考えと新しい考えのぶつかり合い、伝統的なビジョンと新しいビジョンの相克でございます。政治的なところで言うと保守と革新でしょうかね。その対立構造、幻を見たペトロは異邦人にも聖霊が届くのだという新しいビジョンを持つようになったんです。けれども他の弟子たちはそんな体験してませんので、昔ながらの言い伝えを守りそれに従っていまして、ペトロの新しいアイデアを受け入れることができませんでした。神が選んだ民はユダヤ人のみなのであって、異邦人と関わるなどということは汚れてしまう、こういう教えを他の弟子たちは堅くなにそこにとどまっていたのであります。まあ、こうした対立、新しいアイデアと古いアイデアの対立というのは、答えがなかなか見つからないだけに時に大変エスカレートいたします。新しいことが始まる時というのは、まあ、そうした混乱衝突を避けられません。ユダヤ教からキリスト教が誕生していく過程でもやはりそうでした。ユダヤ教徒にとって異邦人に外国人にイエスキリストを伝道するということがいかに難しかったか、それが使徒言行録の記録であります。まあ、先週も使徒言行録を中心にお話ししたんですが、使徒言行録の主人公、これは2人ですね。1人はペトロ、もう1人はパウロです。前半がペトロ、後半の主人公がパウロであります。外国人への伝道のきっかけとなったのは、今日のこのペトロの幻から始まっていく出来事でありますけれど、外国人伝道、異邦人伝道を本格的に始めた、取り組んだのはパウロですよね。パウロの勇敢な伝道旅行によって、イエス・キリストの福音はイスラエルから西へ向かいました。ギリシャへ行きました。そしてとうとうローマへ行くんです。ローマからヨーロッパ全土へと、アフリカへと、そしてアジアへと広がっていったのであります。使徒言行録にはパウロが異邦人伝道に取り組んだ様子が詳しく出ています。それは、まあ、言葉としては簡単に済ませることができますけど、ギリシャの宗教、ギリシャの文化との出会いと衝突、ローマの宗教、ローマの文化との戦いでもあったわけです。まあ、そのように考えると異邦人に福音を伝えるというのがいかに大変だったか、それを想像できます。まあ、日本でも皆さん方もご存知の通りでございます。けれども今日のこの使徒言行録の11章18節を見るとですね、少し異なった様子がそこに出ております。エルサレムの教会でペトロが報告をした時のことですが、ペトロの話に彼らは熱心に耳を傾けて、異邦人たちも悔い改めて救われたんだというふうに聞いて、こう書いてあります。 そのことゆえに神を褒めたたえたと、こういうふうに18節には書いてあるんですね。ペトロがしたことに対して猛烈に反対した人もいたけれど、もう一方ではイエス・キリストの福音が異邦人たちにと届けられて、それが受け入れられた、これを素直に喜び神を賛美し褒めたたえた人たちもいたのであります。おそらく異邦人たちと食事をしたということにこだわっていた人たち、これは大変に熱心な人で、教会の指導者、教会のリーダー格にあった人たちではないでしょうか。そういう人たちというのはどちらかというとですね、教会の教えを守ることに一生懸命になります。ですからおのずと新しい教えに反対の立場を取りがちであります。そうでない人というのは、リーダーでない一般の人たちは、そんな難しいことは考えないで、起こった事実を事実として受け止めて素直に喜んだらいいじゃないか、こういう気持ちで神様を褒めたたえたのではないかと思うんです。いずれにしてもペトロが、反対者が多い中にありながらも異邦人に対して心を開いてイエス・キリストの福音を伝えていった、この点に注目をしてください。ペトロがその時語ったのは、聖霊が異邦人たちにも下ったということです。10章にも出てまいりますが、それはどういうことでパウロは確信したかというと、外国の人たちが、異邦人たちが異言を語り始めて神を褒めたたえた、こういうことが書いてあるんです。これはユダヤ人だけに起こることだと思っていたら、そうではなかった。で、この異言を語ると、この現象がもっと大規模に起きたのが五旬祭、ペンテコステのお祭りの時でした。それと同じことが、ここでも起きてたわけですね。ペトロは聖霊が働いたということを確信したのであります。イエス様はもういないけれども、聖霊の活動が活発になっていたのであります。イエス亡き後、聖霊がバトンを受け取って走り出したのであります。聖霊が弟子たちに下り、彼らの福音宣教を後押ししていきました。ユダヤ人としてエルサレムの教会の指導者であったペトロ、そのペトロが古くからのユダヤの言い伝えの伝統を破って、大胆にも異邦人と交わって福音伝道ができたこと、どうですか。これも聖霊の働きと言えるのではないでしょうか。聖霊が起こした新しい働きというのはもう一つあります。福音を伝える場所としての教会が誕生したことです。使徒言行録はですから、キリスト教会の誕生の記録、こういうことも言えるわけですね。ペトロやパウロ、そして使徒たちによる大変な努力によって、イエスを信じる人たちの群れがどんどんとできていって、それがやがて大きくなり、教会の群れがあちこちに誕生していったのであります。この使徒たちこそ教会の生みの親だった、こういうふうに言うこともできるかと思います。人間の働きに注目すればそうです。それよりも何よりも私たちが見落としてはいけない、見落としがちだけど見落としてはいけないこと、それは彼らに聖霊が 働いたことであります。聖霊の働きによって教会が誕生した、このことを私たち忘れることはできません。使徒言行録、これは今これまでお話ししたように使徒たちによる地道な、そして大変な働きの記録であることは間違いないのですが、天地創造から始まったこれを神様の出来事として語るとすれば、使徒言行録というのは聖霊の働きについての書物なのだということが言えるのであります。お祈りいたします。主なる神様、イエス・キリストが天に帰られてから聖霊が働き始め、弟子たちがその力を受けて用いられ、教会の誕生へと広がっていきました。私たちもそれを末端で受けている一人一人でございます。どうぞこの救いの福音がさらに今の時代に多くの地域へ、多くの人々へと届けられますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。